おはようございます。戦争が始まってしまいましたですね、非常に残念です。フセインがやってきたこと、やっていることが国際的なルールに反しているということはもちろん事実でありまして、それを容認することはできないという大義名分のもとにアメリカは戦争を始めたわけですけれども、しかしアメリカもこのイラクに対する攻撃を国際的なルールにのっとって始めることはできなかった。ですからお互いにルール違反をやって、場外乱闘という感じですね。どういう理由であってもこの殺し合いをすることは最後の最後まで避けていただけなければならない。非常に残念であります。結果的にこのイラクの人がフセインの圧政から解放されて自由になるかは分かりませんけれども、しかしその間にこのこれから先流されるであろう多くの罪のない人たちの死は報われることはないですね。ここにヨハネ・パウロ2世の祈りのこれは一部ですけれども挙げてありますが、もう毎日この祈りを唱えていきたいと思っております。あれだけ武器を作ってしまったら使わざるを得ないのかなという感じですね。フセインがどれだけの大量兵その何ですか VX ガスとかサリンを持っているかどうか分かりませんけど、アメリカが持っている武器の量に加えたら兵みたいなものですからね。アメリカの持っている核の力をしたら地球を何十回も壊すことができるそうですから、結局はどっちが強いかということで場外乱闘を始めてしまいまして、本当に残念です。早く終わるように一人でも犠牲になる方が減るようにただただ私たちは祈るだけであります。今日はマリコはさっき笹川さんおっしゃってましたね、オーストラリアに行っておりまして、ようこんな時にオーストラリアなんか行くなと思う。ところがロワ社の末森さんと瀬尾さんは先週までイスラエルへ行っておりまして、もっとこっちの方が恐ろしいところ行ってますが、無事に帰ってこられたということで安心しておりますけれども、このね、祈りなくしてニュースが見れないという、お祈りニュース見ながらついつい、私はそんな祈り深い方ではありませんけれども、ついついこの神様なんとかしてくれと言いたくなるようなですね、そういう毎日ですね。気が重いです。早くなんとかしてもらいたい。ブッシュという人はこの、クリスチャンで、非常に熱心な方であると言われておりますけれども、でしかしやはりキリスト教の本質というのは、右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいということだと思いますから、どんなことがあっても自分から仕掛けて殺しに行くというようなことがあってはいかんと思います。お互いにインタビューなんか聞くと神が助けてくれるとか神のご加護がとかですね、ああいうのを見るとキリスト教対イスラム教だなんてことをね言う人がいて、それだけはやめてもらいたいですね。これは人間のエゴ対エゴの戦いですね。実に醜い話ですが、 まあ、世界中でデモをしたりしてですね、一生懸命戦いをやめさせようとしている人たちの働きも尊いとは思いますけれども、デモをしながら戦いはしないようにしてもらいたいですね。平和を求めてるんですから、平和的にか、平和的に戦うというと、やはりガンジーのようなですね、ことをするとか、まあ私がやってないんですから偉そうなことは言えないんですけれどもね、ぜひこの被造物界の被造界の全ての生き物を脅かす戦争、暴力、死の連鎖を私たちは望みませんというこの祈りのね、この言葉が実現する日を願いたいと思います。それでは聖書の話をしたいと思いますが、今日はイエスの人生というお話、まあ、先週からしておりますけれども、その2回目で、イエス様がこの地上で、どういう人生を歩まれたか、まあ、どういうことをなさったのかということで、先週はですね、その啓示をされたんだと、神はこの世界をお作りになって、特に旧約聖書の時代、ユダヤ人を通して神がどういう方であるかということを啓示なさいました。しかし、それだけでは神ご自身のを私たち人類に啓示することができなかった。そして神はその一人をイエス・キリストを人間としてこの地上に使わした。そのことで何が啓示されたかというと、神が恵み深いということが分かった。神は決して怒りや裁きではなくて、許しとまた平和の思いを人間に持っておられるということが分かった。また同時に神は真実な方であるということが分かった。人間を作った上に、作っておいてこれは役に立たないからと言って裁くようなことはなさらなかった。これを作って最後まで面倒を見てくださる方であるということが分かった。まあ、簡単に言うとそういうような話をしたんですけれども、今日はそのイエスの人生でどんなことをされたかということですけれども、イエスという方はただ単にその自分の役割をですね、神を啓示するという役割を果たすだけで、その人生を過ごせばよいというわけではありませんでした。今こうして世界中にキリスト教が広まっているのは なぜかと言いますと、イエスの弟子たちがイエスの教えを世界中に広めたからですね。その弟子たちを訓練する、教育するという仕事が、大きな仕事があったわけです。まあ、これは教育という仕事に携わっている方だけではなくてですね、私たちは大なり小なり、人の教育というものに関わっております。特に、まあ、子供を持っている方はその大きな責任を担っているわけですけど、子供の持っていない、子供を持っていない方であってもですね、何らかの形でその人の教育というものに関わっているわけですけれども、イエスはどういう教育をされたんだろうか、大変興味のあるところですね。私はまあ学校で教えておりますので、非常に興味があります。でこれは将来ですね、キリスト教を伝えるという、大変これは大きな責任を担う人たちですね。ですからもし私がイエスの立場であったら、まず厳しい試験をしたと思います。当然ですね、厳しいペーパーテストと、まあ、面接をいたしましてですね、私の弟子になりたいという人をまずその履歴書を見ましてですね、氏素性が正しいかどうか、また学歴がちゃんとあるかどうか、性格はいいかどうか、さまざまに検討いたしましてですね、そして、成績のいい人を特別に選んだと思いますよね。でイエスはじゃあどういうふうに弟子を集めたのか。ある日たまたま湖のそばを歩いていたら、漁をしているおじさんがいたので、君わしの弟子にならんか、はいって言ってついてきたので弟子にしたって書いてあるんですね。信じられないですねこれは。またある日徴税、この税金を集めている、その通行税を集めているところを通りかかって、税金を集めているお兄ちゃんがいた、君わしの弟子にならんかって言って、マタイですけれども、はいと言ってついてきたって言うんですね。でそれを弟子にした。試験も何もあったもんじゃないです。たまたま通りかかって、私の弟子にならんかと言って、はいと言ったものを弟子にしたっていうんですね。ただおっちょこちょいな人だけを弟子にしたということです。
一生懸命考えるような人はそういうことはしないんです、普通は。いや、ちょっと待ってくれと。私はあなたに初対面ですから、いくら素晴らしい人かもしれませんけれども、そんな簡単にあなたの弟子になって私の人生をあなたに明け渡すようなことはできませんと。学校行って勉強するわけじゃないんですから、弟子になるっていうことですからね。でもそんな形でイエス様はいろんな人をイエス様の その自分の周りに置かれました。聖書を見ますと12弟子と書いてあるんですけれども、その中でも特に12人を選んで、自分の一番そばに置かれたと書いてあります。聖書を開いてみましょうかね。その12弟子の名前書いてあるんですが、ルカによる福音書の、まあ、これも3つの福音書に全部書いてあるんですが、6章の14節ですね。ルカによる福音書の6章の14節に、それはイエスがペトロと、まあ、その前の13節から言いますか、朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた、まあ、特別に弟子の中でも12人を使徒と呼ばれたんです。アポストロスというんですが、それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、マタイ、トマス、アルファエの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオトのユダであると。この12人は使徒と名付けられて、特別な弟子としてイエス様のそばに置かれました。ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネは漁師です。漁師だからといって教育を受けてなかったというわけではありません。当時のイスラエルは非常に教育の程度が高かったので、どんな仕事をしている人でも小さい時にシナゴに集められて読み書きを教えられて聖書をちゃんと教えてもらってますから、彼らは文盲であったとか無学のただ人だったとかって言われてますけれども、決してそうではありません。普通の人たちであります。でもそれだけではなくて、さっきも言いましたけれども、徴税人のマタイ、徴税人のマタイはこれは税金を集めるという仕事をしておりまして、いつも言っておりますけれども、これは国、このユダヤ人から嫌われていた人たちですね。ローマのために税金を集めていた、支配されていたローマのためにユダヤ人から税金を集めていた人ですから、人々から嫌われていた人たちでありました。しかし後にマタイは聖書を書いておりますけれども、非常に教育の程度の高かった人だと思います。熱心党と呼ばれたシモンというのがあるんですけれども、この熱心党というのは今でいうと右翼です。街頭宣伝車で真っ黒塗りのバスなのかトラックなのかわからないので、でっかい音でやってますね。いわゆる、まあ、ああいう類の人です。右翼、国のためにとにかく命を懸けると、でも半分ヤクザ系みたいなですね。広島刑務所行きました、右翼の人とヤクザの人が同じとこ入ってますからね。紙一重なんですけれども、でもシモンで、トマスという人は疑り深い人で、なかなかそのイエス様のことを信じなかったというのは後の方に書いてありますね。で最後に出てくるのはイスカリオテのユダで、イエスのを裏切った人です。でゼベダイの子ヤコブとヨハネは雷の子とイエス様からあだ名をつけられました。直上傾向型ですぐに頭に来てですね、ある時などはイエス様の言うことを聞かない、イエス様は今すぐ雷を呼び下してこいつらをこの町を焼き払ってしまいましょうかと、すぐに武器を持ちたがるどっかの大統領みたいな、もう見境がつかなくなるようなですね、そういう類の人たち。でこれがイエスの使徒なんです。もっとまともな人はいっぱいいたと思うんですけど、変なのだけ集めたのかもしれない。ようこんなの集めたなと思うんですね。このリーダー格のペトロでさえ、ただのおっちょこちょいで、もうイエス様のことを何度も悩ませている人であったということは、ご存知の通りですけれども、そういう人を選んでですね、自分の身元に置かれた。もちろんそれだけではなくて、他にも72人の弟子という話がルカの 10章の1節に書いてあります。ですからこの12人は特別な使徒でいつもそばにいた。でもそれ以外にも何十人かの人たちがイエスの弟子としておった。でもイエスの弟子で他の当時のですね、このイエスと同じようなラビと言われた先生と言われた人たちはたくさんいたんです。宗教家がたくさんいてね、で弟子を集めていたんです。でもイエスの弟子で特別な、イエスだけ特別だった。 このイエスが集めた弟子の中で他の教師がやらなかったのはですね、女性なんですよ。弟子とか使徒とかは書いてありませんけれども、実はイエス様のそばにいつもいたのは女性たちなんです。これは他の当時のラビはやらなかったことなんです。当時のラビは女性は避けたんです。で、女性の方も自分がラビになろうとは思ってなかったんです。でもイエス様は自分のそばにいつもその女性たちがいて、それはマグダラのマリアであったり、マルタであったりですね、マリアと名前の付く人が何人も出てきますけれども、いろんなその女性たちが自分のそばにいて、彼女たちにも教えられた。そして確かに彼女たちは初代教会において非常に重要な役割を果たしていくんですね。これは特別なことです。でも普通の先生たちはそれしなかったんです。まあ女性にいくら教えてもダメだろうと思っていたのかもしれません。でもイエス様はそんな方ではなかった。で、イエス様の十字架のそばに行ったのは、実はその信頼した女性たちでしたね。イエス様の弟子は、本当の弟子は女性だったんですよ。で、この人たち、とてもこのイエスの弟子と呼ばれるにふさわしいとは思えない人たちですよ。この中には一人もですね、この当時の祭司とかレビ人のその何かこう家系のですね、由緒正しいお坊ちゃんがいたり、あるいはエリートがいたりしたわけじゃないんです。ごく普通の人たち。でもただ身軽にイエス様についてくることのできた人たちですが、じゃあどういうふうにイエス様は彼らを教育したんでしょうか。興味がありますね。どういう教育をなさったんだろうか。イエス様が弟子たちを教育した期間は長くても3年ぐらい。この間お話ししましたけれども、イエス様の交渉外と言われる期間は正確にはわからないです。1年だったかもしれない、長くて3年、今の中学か高校ぐらいの間ですよね。イエス様はまず彼らを教えました。言葉によってね、教えを与えられました。その教えをまとめたものがマタイの5章以降にある三条の水訓と言われるものです。幸いなるかなで始まる教えですね。こういう人は幸いであるとか、あるいはまた旧約聖書ではこういう教えを受けているけれども、あなた方はこうしなさいとか、あるいは主の祈りであるとか、弟子たちにとって大切な教えをいろんな機会に弟子たちにイエス様を教えられました。右の方を打たれたら左の方を出しなさいという話もあの中に書いてありますね。聖書の教えの中心はそこですよね。イエスの弟子はこうあるべきだ、何事でも自分のしてもらいたいと思うことは他の人にもそのようにしなさいと教えられました。神は人を愛しなさいと教えられました。旧約聖書の言葉を引用して人はパンの実で生きるものであると教えられました。あれ、その話はもちろん誘惑の時の話ですけれども、でもさまざまな機会にイエス様は弟子たちに教えられました。言ってみればクラスを持たれたんですね。別に教室はお持ちになりませんでした。イエス様の教室はいつも空の下です。あるいは酒税人の家であったり、招かれた食事の席であったり、もうその時その時臨機応変に教えられたんですね。今日は8時から授業があるから行かなきゃと言った弟子はいないんですよ。これは教育者としては素晴らしいですね。そういうイエス様の言葉による教えがありました。でもイエス様は教えられただけではなくて、彼らを使わしたと書いてあるんです。派遣したと。ルカによる福音書の10章の一節ですけれども、開いていただきましょうか。ルカによる福音書の10章の一節に、その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた、なんとかかんとかですね、イエス様が、これは72人ですね、あえてこちらの方を開いてますけれども、12人の弟子に言われているところもありますが、イエスの弟子はこのただクラスで教えただけじゃなくて、行ってやってこいと言われたんですね。 で彼らはイエス様がなさイエス様から聞いた教えを語り、またそれだけではなくて、イエス様のなさった奇跡、彼らにもイエス様は権威を与えになって悪霊を追い出したり病人を治したりする力を授けられまして、弟子たちはそのように行きました。でその時にこの後の十章に書いてある話は、使わす時のインストラクションですね、こういうふうにしなさい、マニュアルみたいなものですけれども、狼の中に子羊を送り込むようなものだと言われてね、狼の中に子羊を送り込むようなものだと言われたんだったら、さぞかし十分にお金を持っていけとか、十分な旅の準備をしていけって言われるのかなと思ったら、財布も袋も履物も持っていくなと言われたんですね。狼の中に羊を使わすんならもうちょっとなんとかしろって言われるかなと思ったら、むしろ裸で行けって言われた、何も持っていくなって。でどこかの家があって、ここの家が泊めてくれるって言ったら、そこに泊まっていなさいと。でその町の病人を癒し、神の国は近づいたと言って話をしなさいと。そう言って弟子たちを使わされた。でも弟子たちはまだ教育を受けて、十分な教育を受けていないんですね。卒業試験として言ってるわけじゃないんですよ。それこそ数ヶ月イエス様と一緒にいただけですけれども、でも彼はわけのわからないうちに、でもイエス様がやった通りやろうと言って行ってですね、病人がいたら手を置いてお祈りをしたら、病気が治る、悪霊に疲れて苦しんでいる人がいて、悪霊を出ていけと言ったら悪霊が出ていく。びっくりしましてですね、なんで自分たちこんなことできるんだろうか、自分たちの先生のイエス様素晴らしいなというふうに思ったと思いますけれども、でも時には失敗をして、いくらやってもダメだったというようなことをいろいろ経験をしているわけですね。でこの派遣されたっていうこの実地訓練は、彼らが後にイエス様が天にお帰りになった後に自分たちが実際に出ていく時の役に立ちました。だこの時は彼らはあまりこの実地訓練の意味は分かってなかったかもしれません。でもイエス様の教育の一番の中心はクラスでも実地訓練でもなかったんですね。実はイエス様自身の生き様でした。自分の生き様を見せるということがイエス・キリストの教育の中心だった。これはですね、教育者としてすごいことだなと思いますね。であえて弟子たちを自分のそばに置いて24時間彼らと寝食を共にされました。起きるのも寝るのも食べるのも全部弟子たちに見せた。そこで弟子たちが見たものは何だったか、イエスの祈りの姿であった。またイエス様が人々と接するその姿であった。イエス様はただ口でおっしゃるだけではなくて、実際に例えば病人がいたら病人のために祈ると。しかもそれはもう触れただけで病がうつってしまうような恐ろしい重い皮膚病の人がいても、彼らに手を置いてイエスを祈られた。あるいは人々から差別されている人がいたら、わざわざその家にイエス様は行かれた。ザーカイはそうでしたね。みんなに嫌われている人のところをめがけて行かれた。普通はみんなに好かれている人、もてなしてくれる人を行ったら良い評判の立つようなところに行くと思うんですが、イエス様はそれ逆だったですね。また子供が来たら子供を抱き上げて子供に祝福をされた。当時ユダヤ教のラビは、子供を相手にしなかったんですよ。もちろん女性も相手にしなかったんです。そばに寄ることさえ許さなかったんです。でもイエス様はその逆をされたんですね。普通ならば相手にされないような人たちを、毛嫌いされている人たちをむしろ自分のそばに置いて彼らのところに行った。でも時に律法学者たちに対しては厳しかったですね。彼らに辛辣な皮肉を言ったりですね、また神殿で売り買いをしている人のところでは怒りを爆発させて、この売り台を蹴飛ばしたりなんかしてですね、本当の怒りの姿も見せられました。でもこれは普 通ですね、教育、まあ、学校の先生にしてもクラスでね子供を教える、まあ、限られた時間子供たちの面倒を見るということだと思うんですね。で、まあ、最近の先生は特に学校で教えてる時以外はもう自分は教師じゃないから、連絡はしないでくれなんて言われるそうですけども、まあ、私も進学校で教えたりしておりますので、でも新学生が教会に住み込まれたりなんかしたら困りますね。そういうのがあるんですよ。学校進学校でですね、冬休みとか夏休みとか新学生を呼んできてというか、教会に派遣して、そこで、まあ、新学生にいろいろ手伝わせるんですね。まあ、ちょうどイエス様が弟子を派遣されたように、でそうやって新学生に来てもらって手伝ってもらう教会たくさんあるんですよ。でなぜ堀川先生とか呼ばないんですかって言うから、いや僕は困ると、学校で教えてるだけに、普段の生活を見られるのはとても困るから、もうクラスだけにしてほしい、まあ冗談半分ですけれども、本当にでもですね、一日中監視されたら嫌ですよそりゃ、ね、先生どんなテレビ見てんのかなとか、またゴルフの練習場行ったなとかですね、先生本当に、僕がやってんだろうかな、聖書読んでると思ったら漫画読んでるし、パソコンやってなんかお勉強してんのかなと思ったらインターネットでなんかパソコンのサイトばっかり見てるしですね、そんなの見られる嫌ですよね。でイエス様はですね、もう完全なオープンですよ。もう何も隠されなかった、まあ、それだけでも実にすごいことだと思います。でもじゃあ弟子たちはですね、そのイエス様の教育、言葉の教えであったり実体験であったり、イエス様の普段の生活の中で本当に学んだんでしょうか。学ばなかったんですね彼らは。彼らはイエス様の教えの本当の意味を理解しなかったんです。なぜか、彼らがイエスに期待していたこととイエスが教えようとしていたことが違っていたからなんですね。自分の死であるイエス様が十字架につけて殺されるという一番そのしんどい場面に弟子たちはみんな逃げてしまった。彼らはなぜイエスについていったかというと、この人がやがて我がイスラエルという国を解放してくれるメシアだと思っていたんですね。だから彼らはイエスの教えを受けながらも、いつもどんな話をしていたかというと、イエス様が王様になったら誰がその隣に座るかと、誰が一番大事になるかということで言い争っていた。イエス様はそれを聞いて嘆いてですね、人の上に立ちたいと思うのは人に使えるものになりなさい、神の子の神あ 子供のようにならなければ神の国に入ることはできませんと言って教える。でも彼は全然そんなことは耳を傾けなかった。イエス様が私はやがて十字架について死ななければならないと言った時、一番弟子のペテロはそんなことはあってはいけませんと、何をバカなこと言ってるんですか、あなたは今からイスラエルの王様になる方なんですよ。結局ですね、イエスを担いで自分たちはやがてこの革命の志士かなんかになりたかったんですよ。だからそもそもお尻が軽かったんです。あんまり真剣に考えない人たちだったんです。イエス様が十字架にかかった時に、その前ですね、もちろんイエス様を裏切ったのも弟子の一人でした、イスカリオテのユダでした。そしてイエス様が裁判にかけられている間、そばで聞いていた一番弟子のペテロはご存知のようにイエスを知らないと3回言ったんですね。自分の死ですよ。もう弟子としては最悪の弟子ですね。おそらくイエス様もそれを分かっていながら、なんでこの人たちは分からないんだろうといつも嘆いておられたと思います。じゃあですね、なぜその弟子たちが イエスの福音を世界中に伝えていったのか、なぜ彼らが本当のイエスの弟子になることができたのか、なぜでしょうか。イエスの教育が功を奏した。イエスが十字架にかかって死んだ時に、私も十字架につきます、イエス様あなたがおっしゃる通り、あなたが言われたように、私についていきたいものは私に自分を捨て自分の十字架を追ってついてこいと言われたから、私もついていきますと言って、一本の十字架の横に12本の十字架が立ちましたか。立たなかったんですよ。みんな逃げてですね、部屋でガタガタ震えてたんです。でもその彼らがやがて命を懸けて世界中に福音を伝えるようになったんです。だから今こうして世界中にキリスト教が伝えられてるんだ。なぜでしょうか。それは復活したイエス、
24章ですけれども36節、24章の36節以降ですが、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。復活のキリストが現れているんですね。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのですか。どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私は触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの律法と預言者の書と詩編、このモーセの律法と預言者の書と詩編というのは旧約聖書全体を指す言葉ですけれども、に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。言っておいただろうと。私において聖書に書いてあることは実現する。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。こう言って復活のイエス様はご自分の姿を弟子たちに表されて、私が言っておいたことを思い出しなさいと。私は確かにあなた方に言っておいたように、死ぬけれども蘇る。そして罪を許しを与える悔い改めが、その夏までイエス・キリストの名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。弟子たちはイエスに期待していたことは、自分たちの国がローマから解放されて、飢えやまた剣の危険から解放されることを願っていた。だからイエスに期待したんです。でも目の前でイエスが十字架になって死んでしまったのを見て、ああもうこれはダメだなと思った。でも復活のイエスに出会った時に、彼らはこの人が与えようとしているものは、私たちが願っているものよりもはるかに優れたものだということに気がついたんです。私たちは今の今日のパンを求めたけれども、この人が与えるものは永遠のパンだということに気がついた。今私たちは神の正義がこの国の上に行われて、ローマがいなくなることを求めたけれども、この人がもたらそうとしている神の正義はそんなちっぽけなもんじゃない。世界中の人が神の前に義と認められることのできる許しの教えなんだ。私一人がいい目をしようと思ったけれども、この人についていったら、私一人じゃない、世界中の人がそれこそいい目を見ることができるんだということに気がついて、彼らは、そしてもちろん復活のイエスに出会ったということによってですね、この人についていくならば死は怖くないということに気がついた。この人についていこう、この人の弟子となって、この人のことを伝えていこう、そう言って、それまで全くイエス様の言ったことを理解していなかった弟子たちがイエスのことを伝えていくようになったわけです。最後にローマの信徒への手紙、これはパウロの言葉ですけれども、8章の
31節、ローマの8章の35節にしましょうかね。35節、ローマの信徒の手紙の8章の35節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のようにみなされていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。弟子たちは患難を恐れ、苦しみを恐れ、迫害を恐れ、飢えを恐れ、裸を恐れ、危険を恐れ、剣を恐れてイエスに従った。でも彼らが求めた解放はちっぽけな解放だった。でもイエスが与えてくださる解放は、こんなものは全然怖くなくなる解放だった。一日中ほふられる羊のように、いつ殺されてもいい状態でも全然怖くない。やるならやれと、上も OK、 剣も OK、 そんなことは全然怖くない。なぜならば神は私を愛しておられるということが分かったから。イエス・キリストを通して私たちは神に愛されているということが分かった。この方は確かに神を啓示してくださった。ものすごい強力な神の愛が私のそばにあるということが分かった。いや、その愛に包まれているということが分かった。だからもう何も怖くない。彼は恐れていたものから完全に解放されました。そしてイエスの弟子として世界中に出ていった。そして確かに殺された、殉教した。多くのクリスチャンが殉教した。でもその殉教によってキリスト教は本物だと分かったんですね。3年間のイエス様の教育はまるでこの水の泡のように消えそうになったんですけども、イエス様の復活によって、その復活の後彼らはイエス様の言葉を一つずつ思い出していった。そしてイエス様に使わされたあの出来事を一つずつ思い出していった。そしてイエス様の姿を思い出していって、彼らは確かに本当のイエスの弟子になっていたんですね。人間の与える教育っていうのは時に非常に虚しい意味のない教育もありますけれども、短い期間にこの影響を与える教育者もいますね。例えば日本では札幌農学校で教えたクラーク、彼は1年いなかったそうですね、札幌農学校に。彼の残した言葉、 Boys be ambitious for Christ、フォークライスと言ってくれないんですけど、大体ね、ボーイズビーアンビシャス、キリストのために、少年よ、キリストのために大使を抱けていた。そして1年経たない間に十数人の学生を鍛えて、そして彼らが明治の日本の精神的な政治的なバックグラウンドを作っていた。でもそのクラークが教えたのは何であったかというと、イエス・キリストの精神なんですね。キリストの弟子を彼は作りました。弟子たちはパレスチナの小さな、イスラエルのあの四国ほどの小さな国の大臣になろうと思った。でもイエス様に本当にそのキリストの死と復活に出会った時に、ああ、自分たちは神の国の大使になれるんだと思ったんですよ。やがて消えていく国の大臣ではなくて、永遠に消えない国の大使になれるんだということに気がついた。イエス様はそのことを弟子たちに教え、また身をもって与えられました。今日の御言葉のこのルカによる福音書6章の40節は、これもイエス様の言葉ですけれども、 弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。もちろんイエス様のようになることはできません。いくら頑張ってもですね、それは不可能です。しかし十分に修行を積めばその死のようになれると近づけるっていうんですね。すごいですね。でもまあその万分の一、億分の一かもしれませんけれども、イエス様の姿に私たちも近づいていきたいと思うんですね。イエス・キリストの弟子として生きた多くの人たち、また私たちもイエスの一人の弟子として、イエスの教えを思い出し、またイエスの生き様に学んでいきたいと思います。少しでも、いい弟子だと言われるかどうか分かりませんがね、ちょっと頑張ったねぐらいに言われたいかなと思いますが、お祈りしましょう。天皇お父様、わずか3年ほどの間に本当に烏合の衆のようなごくごく普通の人たちをあなたは、イエス様は育てられました。そしてその教えを持って彼らは世界中に出ていき、今このような形で世界中にイエス・キリストの教えが広がっていることを感謝いたします。イエス様は一人もお見捨てになりませんでした。自分が裏切ることを分かっていたイスカリオテのユダでさえ、最後の最後の食事まで一緒になさいました。誰も裁かず、誰も蹴落とさず、一人一人を愛して育てられた、そのイエス様の教師としての姿を私たちは今自分に向けられているイエス様の姿と見ることができて感謝いたします。出来の悪い弟子であります。理解が本当に悪いものです。またイエス様が願っておられることではなく、自分の願いを死であるイエス様にいつも向けているようなものでありますけれども、どうか私たちもあの弟子たちと同じようにイエス様の本当の思いが分かって、イエス様と同じように生きていくことができますように、群衆や烏合の衆ではないイエス様のそばに呼ばれた者として、その生き様に学び、イエス様の姿に近づくものであらせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。